皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？山地博史です。この時間は安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンスデイアドベンチストキリスト教会が毎週聖書の学びの時間に使用しているこの安息日学校聖書研究ガイドのテキストは世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキスト神のためにたくさんの友人を作るの第5課聖霊に力づけられて証しするというテーマで学んでいきます。まず最初に今週の暗唱聖句をお読みします。祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。使徒言行録 4-31 新共同訳。イエス様は復活なさって天にお帰りになる直前に使徒たちに向かってこう言われました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。罪から人を救うという働きは神様の働きです。私たち人間には人を罪から救う力はありません。しかし私たちクリスチャンは人を罪から救うという神様の働きにイエス様を証しする人として用いていただくことができます。そしてそのイエス様を証しするという働きは聖霊が私たちに働きかけ、聖霊が私たちを導き、聖霊が私たちに行動を起こさせるときに人を救う神様の働きとなるのです。あくまでも聖霊の神様が主体で、私たちは神様にお仕えするしもべです。証しをするという私たちに与えられている働きは私たちが独断でするような働きではありません。証しという働きのリーダーは私ではなく聖霊の神様です。聖霊がまず私たちの上に下る。そうすると私たちは力を受ける。そして全世界に至るまでイエス様の証し人となるのです。今週の聖書研究ガイドの学びではキリストを証しするという私たちクリスチャンに与えられた働きのリーダーである聖霊の役割について学びます。それでは33ページ、日曜日、イエスと聖霊の約束というところを見ていきましょう。イエス様は十字架に貼り付けにされる直前に弟子たちに聖霊を送ると約束されています。ヨハネによる福音書15章26節と27節をお読みします。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。ここで言われている弁護者、真理の霊というのは聖霊のことです。弁護者と日本語に訳されているもともとのギリシャ語はパラクレートスという言葉で、助けるためにそばに寄り添う人を意味する言葉です。聖霊は私たちのそばに寄り添って私たちをリードし、救いを求める人のところに私たちを導き、私たちが何を話せばいいかを示してくださいます。また私たちが会う相手の人の心を開いて準備し、その人を罪から救ってくださるイエス様を受け入れるように導かれます。聖霊ご自身がイエス様を証しするんですね。ですから証しをするというのは私たちについて話すことではありません。イエス様について言葉や態度を通して語ることです。聖霊の働きの目的はイエス様を証しすることなんです。 そして聖霊が証しをなさっておられることを心に覚えながら、私たちも証しをします。その私たちの働きというのは、人々をイエス様とその真理に導く際に聖霊と協力するということです。ガイドの33ページの最後の段落にこう書いてある通りです。証しをするというのは、イエスに栄光を期すためにただ聖霊に協力することです。聖霊の力と導きを得て、私たちは自分の人生を作り変えてくださったこの驚くべきキリストの証しをします。それでは34ページ、月曜日、力づけられた教会というところを見ていきましょう。使徒言行録は聖霊言行録とも呼ばれています。聖霊が教会のリーダーとなるときに、教会にどのようなことが起こるかということが、この使徒言行録に書かれています。使徒言行録2章41節には、1日の間にたった1箇所で3000人がバプテスマを受けた。そして4章4節では、ペテロとヨハネの証しを聞いて5000人の男性が信じたと書かれています。今この日本でも、聖霊が日本の教会の本当のリーダーとなるならば、ビジョン2020として私たちが掲げている信徒2万人、礼拝出席者2万人という幻も現実のものとなるのではないでしょうか。それでは35ページ火曜日、聖霊と証しというところを見ていきましょう。初代教会では聖霊はまさに教会のリーダーとして実に具体的な指示を教会に与えていました。そのことが問い3のところに出てくる使徒言行録の箇所を読むとわかります。それぞれの聖句に書かれている事柄は、当時の教会のある特定の人たちが計画的にプログラム化して行われたようには書かれてはいません。むしろ初代教会で行われていた証しは、時も場所も相手も内容も全部聖霊が導いていたことがわかります。人たちや信徒たちは聖霊が導かれる時に、聖霊が導かれる場所で、聖霊が語れと言われる相手に対して、聖霊が語るように導いている事柄を語っています。まさに聖霊がリーダーとして教会の一人一人を導いておられました。それでは36ページ水曜日、聖霊、御言葉、証しというところを見ていきましょう。聖書の御言葉は初代教会の証しのまさに中心でした。五旬祭の日のペテロの説教の大部分は旧約聖書の御言葉の引用でした。エチオピアの高官に対してフィリポは聖霊に導かれて旧約聖書のイザヤ書からイエス様を証ししました。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれたとパウロは証ししています。そしてイエス様は、聖書は私について証しをするものだと言っておられます。つまり聖霊に導かれてイエス様を証しするために書かれたのが聖書です。聖書の言葉が聖霊によって導かれてイエス様を証しするために書かれているのですから、聖書の御言葉を聞く人に聖霊が働かれるならば、命を与える救い主イエス様を御言葉を聞く人は悟り、受け入れるように促されます。私たちの体験談や人間によってまとめられた聖書の理論が人を救うのではありません。イエス様が人を救うのです。そしてイエス様を証しするのは聖書の御言葉と、御言葉を聞く人の心に働きかけておられる聖霊です。だから私たちはいつも聖霊の指導のもとにイエス様を証しする必要があるのです。それでは37ページ木曜日、人生を変える聖霊の力というところを見ていきましょう。 問い6に出てくる使徒言行録の箇所を読んでください。パウロたちの証を通して聖霊が働かれた結果、紫布の商人リディアが導かれ、牢屋の看守が導かれ、アレオパゴスの議員ディオニシオが導かれ、ユダヤの街道長クリスポが改心へと導かれました。これは聖霊が働かれる時に社会のあらゆる種類の人々がイエス様へと導かれるということの実例です。私たちはこんな人に伝道しても無駄なんじゃないかと思って、イエス様を証しする相手をより好みしたくなるかもしれません。でも聖霊はあらゆる種類の人に働きかけておられます。日本のアドベンチストは新垣三郎先生を知っています。死刑囚だった人が改心して牧師になったんですよね。私たちに求められていることは、ただ聖霊の神様が導かれるあらゆる相手に対してイエス様を証しするということではないでしょうか。今週は証しするという働きのリーダーは聖霊の神様なんだということを学びました。最後にガイドの38ページの中ほどに書かれている言葉をお読みしたいと思います。私たちはイエスの証しをするとき、聖霊に協力しているのだということを覚えておくことがとても重要です。聖霊は私たちより前にそこにおられ、心が福音のメッセージを受け入れるように用意しておられます。聖霊は私たちと共にそこにおられ、私たちが思いつくままに親切な行為をしたり、自分の証しをしたり、聖書研究を施したり、真理の詰まった文書を配布したり、伝道活動に参加したりするとき、相手の人の心を動かしてくださいます。聖霊は私たちが去った後もその人の心にずっと働きかけ、救いの知識へ導くために必要なことを何でもしてくださるのです。聖霊は私たちが証しする前に、そして私たちが証しする時に、そして私たちが証しをした後もずっと私たちが証しする対象となる人の救いのために働いておられます。この聖霊の働きこそが私たちの証しを力あるものとするのです。それでは最後に今週学んだ聖書の言葉と関連して2つの質問をしますので、少し時間をとって皆さんで考えたり数人で話し合ってみてください。 1. あなたは1日の中でいろいろな人に出会うと思いますが、その中のある特定の人に対して証しをするようにと聖霊が導いておられるかどうかをどのように知ることができますか。2. あなたがイエス様を証ししたい相手に聖霊は働いておられると学びましたが、そのことをあなたはどうして信じることができるのですか。ぜひ皆さんで考えて話し合ってみてください。それでは来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。